ブリラディオのポッドキャスト、ハカンニュースデイリーへようこそ。今日は葵とユーマの2人で、ハカンニュースで話題になった記事をいくつかピックアップしてお届けします。冒頭は、ハグンフェイスのインシデントと、そこからどう立ち直っていくのかという話題から始めましょう。
それから、ZIP AI の新しいモデル、GLM の極酸のフラッシュ、そして翻訳 AI が混ざったハカーニュースの投稿について自問自答する、ショー HN、さらに AI が提案したアイデアを仕上げることの難しさを語る投稿も紹介します。
その他にも、Amazon Web サービスに参加する DuckDB 開発元の Duck Labs、オランダのホスティング事業者への米国制裁、メタの170億ドル規模の和解など、幅広い話題が並んでいます。
オープン AI がハッギンフェイスのインシデントについて公式見解を公表しました。それによると AI エージェントが自律的に役割分担を始めていたといいます。あるものは悪用の可能性を調べ、別のものは認証情報を探し、さらに別のものは通信や調整に集中していました。エージェント同士が専門性を交換し、より適した立場の仲間に作業を頼む動きも見られたとされます。
つまり侵入したのは単一のプログラムではなく、互いに助け合って仕事を振り分けるエージェント群だったというわけですね。これは従来の攻撃の描かれ方とかなり違います。
スマート AI の分野で新しい動きが続いています。まず Z の GLM の GO さんのフラッシュが公開され、標準 API 価格は4ワントークンあたり、入力が15セント、出力が50セント、キャッシュ済み入力が3セントと低価格に設定されています。
その流れで9円の3。8のフラッシュの NEXT も話題です。ハカーニュースではディープシークの V4 フラッシュより優れているという見方が出ており、別のコメントも同意しています。ベンチマークが小規模モデルにしては驚くほど印象的だと指摘する声もあります。こうした低価格のフラッシュ系モデルが一気に複数社から出てきた形です。ハカーニュースの記事タイトルに単語 AI がどれだけ登場するかを数えるサイトが公開されました。大文字小文字を区別し、単語として独立した AI だけを数えます。オープン AI は数えず、AI 搭載のような形は数える仕組みです。
つまり過去5年で急ピッチに増えたということですね。今年の新規タイトルでは 14.4% に AI が含まれ、2025年の 10.9% から上昇。より広い語彙で見ると、21.9% に達します。1% を初めて超えたのは2016年10月、5% を超えたのが2023年2月、10% を超えたのが今年5月でした。今ではおよそ7件に1件が AI を冠し、LLM や GPT、モデル名まで含めると5件に1件ほどになります。AI をノート作成に使うことについて、ハカーニュースで議論が起きています。あるユーザーは、クロードをプラグインの開発や Linux の最適化、障害検出にはよく使うが、文章やノート作成、特に独自のアイデアを考えて書き切ることには使わないと語りました。AI に提案された自分ではないアイデアを最後まで仕上げるのは難しいからだと言います。
これに関連して、AI にバグ修正を頼み、次のエラーも修正させていく過程でも、重要なスキルは育つかもしれないという指摘があります。それは AI から良い結果を引き出す方法を学ぶというスキルです。中心となる主張には同意しつつも、その一点だけは注視したいという声です。つまり AI に頼ることは必ずしも能力の喪失と同義ではないという見方ですね。
DickDB の開発主体である Duck Labs が Amazon Web サービスに参加すると発表しました。2026年8月26日の発表で、参加は9月上旬に効力を持つ見込みです。チームはアムステルダムに残り、DickDB や Duck Lake、Quack、Duck Stack の開発を続けます。オープンソース部分は MIT ライセンスのまま無料で、非営利の DuckDB ファウンデーションが管理します。AWS は長期的な開発支援にコミットしているとされています。
Duck Labs は5年余り前に創業者と開発チームが完全所有するブートストラップ企業として設立され、今ではアムステルダムに30人超のチーム、DuckDB は1日あたり100万回超のダウンロードがあります。EAWS とは1年以上協力してきた関係です。EAWS のアンディ・ワーフィール氏は約2年間、創業者のマーク・ラズベル氏とハネス・ムッカ・マスン氏らと密接に働き、DuckDB は S さん顧客に広く使われていると述べました。創業者らは成長はさらに数桁規模になるとの見方を示しています。一方、ハカーニュースの反応は様々で、あるユーザーはこの動きを予想していなかったとし、別のユーザーはマザーダックによる買収を予想していたものの、買収額は公表されておらず不明です。価格については、欧州企業だから値付けが安すぎたという指摘や、数千万ドル未満のはずがないという見方がある一方、 Google 規模の企業に買収価格を開示する義務はないとの声もあります。 LWN のジェイク・エッチ氏の記事によると、フォッシー2026でソフトウェアフリードムコンセーバンシーのブラッドリー君氏らがバンブラブのサンディープリンター用ソフトウェアをめぐる AGPLB 3違反の継続と代替手段の提供について発表しました。同社が使う回避手段はまさに AGPL が防ぐために書かれたものだとされています。
なるほど。背景には趣味のさん D プリントが自作文化から始まり、初期の制作者が企業を興した経緯があります。スリックさん R の作者アレサンドロ・ラネルッチ氏はサービスとして提供されるのを防ぐために AGPLV さんを選び、そのフォークは約18本あり、最も有名なのがプルサスリサーです。コビド中に趣味人口が増え、中国企業のバンブラブが参入しました。同社と中国政府の関係は噂されていますが、確認はされていません。
議論では救済手段が問われました。侵害コピー1点につき法定上限12万ドルという話も出る一方、それは願望に聞こえるという反応も。アマゾンを訴えて購入者リストを得る案には、それで購入者を追及するのかという疑問がつきました。
ある所有者は、オープンソースのハードウェアとソフトウェアでバンブのチューニングを再現するのは難しく、クリッパーには振動補正があるものの、圧力前進などの設定はノズル、フィラメント、温度を変えるたびにやり直しが必要だと述べ、ソフトウェアを誰も持てなくすることはライセンスの精神に反するが、機能を失うだけでは困ると主張しました。一方、多くの人にとってバンブはサンディープリントそのものと同義で、プルサはこの問題ではより正しいものの価格ではかなわないという指摘もあります。
さらに、GPL 違反は会社の歴史の大半で存在したかもしれず、変わったのは状況だという見方も。プラグイン以外のバンブスタディオスライサーはオープンソースで、オンラインスライサーの違反疑惑はおそらくそのヘッドレス編集。バンブがエコシステムを閉鎖し、ユーザーエージェントヘッダーを DRM と主張したことで皆が正当に怒っており、これがそのはけ口だというのです。GitHub のステータスにまた障害が記録されています。今回のは、日付が Y で終わる日は必ず何かあるというジョークを呼ぶほどの日常的な出来事として受け止められていました。
そんな中、別の話題で GitHub は終わったのか題するページが注目を集めました。コメントでは、それを見て GitHub の怒り追跡ツールだと思ったという声が。似た名前で GitHub 何日停止していないかというサイトもあるようで、停止記録を数える文化自体が冗談のネタになっています。
ところが、その冗談の裏に笑えない事実が、ある GitHub 関連のステータスページを指して、証明書が100日以上前に切れているという指摘がありました。追跡ツール自体が放置されて証明書切れというのは、皮肉というか象徴的です。
通信のない環境でも動くオフライン地図アプリ CoMaps がベネズエラで救助活動を案内するのに使われたという報告が取り上げられていました。
ふむ、実際にユーザーの声も寄せられています。通信が不安定な場所やハイキングなどでオープンストリートマップを使いたいときに愛用していて、商用アプリの競合になっているというものです。救助の場面だけでなく、日常的なオフライン利用でも評価されているのがうかがえます。米国財務省がイタリアのホスティング事業者、オタイスティチ・インベンターティを制裁対象に指定しました。この発表をめぐって、ハカーニューズの議論は激しく割れています。
あるコメント主は、これは正義の歪曲だとし、米国政府を批判するサービスを運営している人は誰もが極めて警戒すべきだと述べています。別のコメントは、アンティファというものは存在しないと言われたと皮肉を交えて応じています。制裁の範囲や法的な位置づけはまだ議論が続いているところです。メタが子どものソーシャルメディア被害をめぐり170億ドルの和解に達したという報道でした。和解発表後、メタ株は時間外取引で 4.4% 上昇しました。
その上昇を、一望がメタに対する訴訟リスクをどう見ていたかの指標だと読むコメントがありました。不確実性が消えたから株価は戻るけれど、問題は和解の中身、特に行動面や構造面の変更があるかどうかで、金銭だけなら何も変わらないという指摘です。ただ、別のコメントでは上昇は短命で、その後ほぼ横ばいまで戻ったとも言われています。
和解の内容は具体的です。報道によれば、メタは18歳未満のユーザーに対し、アプリのデフォルトで2時間の利用制限を導入します。さらにインスタグラムとフェイスブックへの1日2時間制限、深夜0時から午前6時までの利用制限、午後10時から午前7時までの通知停止に加えて、心理学者が否定的な社会的比較と結びつけるビューティーフィルターやいいね数の表示の制限、年齢確認ツールとペアレンタルコントロールの強化も含まれます。
費用の構造も報じられています。 メタは当初約120億ドルを支払い、スナップ、TikTok、YouTube も州と和解して罰金と製品変更に合意すれば、合計で171億ドルに増えるとされています。ただ、あるコメント誌は、こうした制限が実際に執行されるのか、他のサービスと共有されるのかは不明だと疑問を投げかけています。
大人にも適用すべきではないかという議論も出ました。2時間はあと1時間長すぎるという主張や、2時間でも長すぎるという声の一方で、大人が自分で決められないのか、国家が成人の利用を制限することに反対する意見も、皮肉を交えて、その制限をハカーニュースの利用時間にも適用すべきだという応じ方までありました。その上で、おそらく未成年ユーザーが変更できるデフォルト設定になり、アプリごとまたはアカウントごとの制限になるだろうという推測もあります。
米国務省が永続的滞在を目的とする移民ビザの申請受付を一時停止したというハカーニュースの議論が目に入りました。元はウォールストリートジャーナルの報道です。同じ作用基準の承認とはまた違う。この手続きの停止が意味するものは何か。まず押さえたいのは、この措置自体は施設団の運用上の決定であって、政策面の意味合いは別に論じられるということです。
その政策面への読み方がこの議論の中心ですね。ハカーニュースのコメントでは、移民が米国経済の重要な役割を担ってきたことを根拠に、労働市場への影響を論じる声が目立ちます。一方で、景気悪化を政権側がどう説明するのかを揶揄する政治的な読み方をする人もいます。ただ、一時停止がどれだけ続くのか、どの職種や手続きに適用されるのかといった運用面は、現時点ではまだ不明のままです。
話を変えて、膵臓がんの治療です。米食品医薬品局、FDA が、転移性膵臓がんを対象とした初のクラス、いわゆるファーストインクラスの標的治療薬を承認しました。同じ作用基準の薬としては初めての承認です。ただ、議論で目を引いたのは臨床試験の結果よりも、実際にがんと向き合った家族の体験談でした。投稿者自身の父親が膵臓がんを患った話です。
その投稿は切実ですね。父親は何度か医者に症状を訴えても、下剤を渡されて返され、状態が悪化して救急に運ばれて初めてがんが見つかった。2020年に亡くなっています。診断の遅れは膵臓がんに典型的な問題で、 FDA の承認はあくまで治療薬の話であり、発見の難しさという診断の課題そのものを解決するものではないというのがこの議論の文脈です。
フランスの裁判所が客室乗務員の乳がんと放射線被曝の関連を認める判決を出したという報告がハカーニュースで取り上げられていました。 BBC の記事が元です。この判決の背景には、エールフランスの機内で喫煙が2000年まで許されていた時代があります。
その時代認識の隔たり自体が興味深いですね。1995年の時点では、機内の禁煙表示が冗長に感じられたという読者の記憶がありました。それでも喫煙は依然として許されていて、その時代の客室乗務員は副流煙と放射線の両方にさらされていた。裁判所が放射線と乳がんの関連を認めたことは前例になり得ますが、判決がどの程度の保障に結びついたのかという制度上の影響までは BBC の報道からは明確になっていません。
統計リテラシーの話です。ペンシルベニア州立大学の研究で、米国の成人の過半数が基本的な統計の理解に欠けると答えたという報告がハカーニュースで議論になっています。ただし、コメント欄は数字そのものに集中しました。ある読者は実際には 99% だろうと冗談めかして反論し、また平均的な人の賢さを称賛する一説を引き合いに出す人もいました。
その反応自体がこの研究の結論を裏付けているようで皮肉ですね。報告されているのは過半数の人々が割合や平均、確率をどう解釈すればいいかわからないという自己申告の結果です。ただ、その自己認識が客観的な能力テストと一致するかどうかは、この研究だけからは言い切れません。数字への自信のなさが、実際の理解度を正確に反映しているとは限らない、という留保は残ります。
天然ウランの濃縮を手掛ける初の新興企業として、アクチニド社が注目されています。この企業は高純度低濃縮ウラン、いわゆるハリウを生産するため、天然ウランを濃縮した最初のスタートアップになると発表しました。核保有国がこうした工程を徹底的に管理してきたという認識を持つ読者もいて、その敷居の高さが話題です。
議論の核心は、技術の小型化と核物質の管理が両立しうるのかという点です。かつては大規模な産業投資が必要だった設備を、数十万ドル規模の技術で代替できるようになったというコメントがありました。 そうした技術の手軽さがセキュリティ面の懸念とどう折り合うのか、ハレウがどこに使われるのか、受注や供給契約にどこまでつながっているのかは、この発表だけからはまだ不明です。テイラーファームズをめぐる報道は、一つの企業の事業規模の広がりが全国規模のリスクになったという見出しのストーリーです。ハカーニューズの議論では、一貫した品質の製品を顧客に届けられる点は評価できるものの、その代償は深刻だと指摘するコメントがありました。
しかも規制が継続的に弱まれば、この状況はさらに悪化するという見方も出ています。そこで提案されたのが、農家同士が協同組合を作って連携することでした。コメント主は自らをアマチュア的な見立てだと断った上で、この協同組合路線を大規模な一社集中の効率性と、地域や多様な事業者が存続できる仕組みとの間の中間点を探る発想として推奨しています。
トルコで一握りの男性が氷にまたがる様子を彫ったおよそ1万1000年前の彫刻が見つかりました。そのわずか12マイルほどの距離にあるカラハンテペでは、男性が自分の性器を握り、両脇を2頭の方向する氷が取り囲む浮き彫りが、これまでに見つかった最古の物語的場面として話題になっています。
ただヘカーニューズのコメント欄では、この彫刻が一体どんな物語を伝えているのかという素朴な疑問が投げかけられています。あるコメント主は、この場面の伝える物語とは具体的に何なのかと問いかけています。俳優のティム・カリーが亡くなったという報道が出ました。ロッキーホラーショーやスティーブン・キング原作の IT のペニーワイズ役などで知られた俳優で、この死を伝えるザ・ガーディアンの記事がハカーニューズで共有され、多くの反応を呼んでいます。
追悼のコメントでは、彼はとても優れた俳優だったと語られています。あるユーザーは、お気に入りの役として、テリー・プラチェットのザ・カラー・オブ・マジックのテレビ版に登場したトライモン役を挙げており、それに対して別のユーザーは、その作品自体が素晴らしい番組だったと応じています。
今日は、オープン AI が公表した報告と、続々と公開されるオープンウェイトのモデルについて話してきました。エージェントが自ら役割を分担したというあの出来事は、特に印象的でしたね。
そしてオックスアルファの重みが GLM の5、3フラッシュと確認された一方、9円さん、8フラッシュネクストも届きました。モデルの選択肢は広がるばかりです。
それでは、今回の配信はこれでおしまいです。お付き合いいただき、ありがとうございました。